皆さんこんにちは。一般社団法人日本高齢者改善介護協議会理事長のフロレンス岩下こと岩下ゆかりです。改善介護士一級講座応用コース、この動画は第12章疾患の知識その1となります。2級講座でもですね、疾患病名はいろいろ出てきましたが、まだまだたくさんの、病気が存在しますよね。病名について理解をするということはとても重要なことです。でこちらもですね、盛りだくさん、病気ってこんなにいっぱいあるのというぐらいたくさんございますので、2つの章に分けてお伝えいたします。こちらの章はその1になります。ちょっと難しい漢字とかですね、読めない漢字とか出てくるかもしれませんが、眠くなっちゃいがちではありますが、頑張って学習してみてください。では第12章を始めます。第12章は疾患の理解その1です。今まで特に2級講座でいろいろ病気に関してねお話をしてきましたが、病気というのはですね山ほどございまして、その山ほどある病気を、2級講座だけで全部お伝えすることができませんでした。なので、その1になっているということはですよ、13章もございます。なのでちょっとこの12章13章はちょっぴり眠くなるかなっていうところではありますが、でもですねやはり改善介護士はさまざまなたくさんの病気、私が今まで一度もこの長い看護介護人生ですね、一度も出会ったことのない病気の病名なんかもございますが、でも、一応その要介護者が、ね、なりやすい病気なんかを中心にお伝えしていきます。で病気の特徴や治療方法やで、病気の内容によっては我々改善介護士が関わることで少しでも症状の改善につながるような病気などもございますので、覚えていってください。そして何度も言ってますが、医療の用語というのは大変漢字があまり 日頃使わない、ね、漢字なので大変こう難しいと言いますか、なかなか覚えられない漢字が多いとは思いますが、漢字の一つ一つを、ね、よく考えると、意味が伝わりやすいという漢字でもあります、言葉でもあります。なので試験をね受けるときはテキストを見ながら卒業試験受けられますので、完全に覚えなくてもいいとは思いますけれども、やっぱりこう医療従事者と会話をするときには全く知らないと会話にならないということがございますので、聞いたことあるぞ、あんな感じだったのかな。で、まあ、詳しくはね、今はもう今ネットですぐ何でもスマホでね、調べられますので、調べて思い出すという形で、完全に覚えるっていう必要はないと思います。私ももう新たな病気とか、カタカナの病気とかですね、特に覚えられない年代にもなってきましたので、全部覚えているわけではありませんが、それでも基本的なことが分かっていれば、ちょっと調べるとね、分かりやすくなりますので、ぜひいろんなたくさんの病気、一つずつ理解していってください。まずはですね、こちらのその1では、要介護の原因となった、なる疾患という知識を増やしていきたいと思っています。でその他にも、要介護高齢者に多い疾患についても解説しています。でその2では、今度は40歳から64歳の2号被保険者、要するに若い方ですね、が介護保険を受けられる疾患とか、あとは訪問介護を医療保険で受けられる疾患などという、ちょっとハイレベルなこと、まあ、ケアマネさんは知っとかなきゃいけないけど、介護職員はあんまり知らない人が多いような内容もお届けしておきます。で、2級講座や他の章で解説した疾患は省略させていただいています。ではまずですね、要介護の主な原因となった疾患、これは平成21年の厚生労働省の報告によりますと、第1位 21.5% が脳血管疾患なんですね。脳梗塞や脳出血。やはりこれが、結構脳血管疾患というのは、突然死する人はあんまりいないんですよ。結構なんやかんや助かって、しまったって言い方が必要ですけど、助かって麻痺や後遺症が残りやすいんですね。なので、 病気のあと治療をして治って自立した生活が遅れるかというと結構遅れない人が多かったりします。もちろんね、病気の程度によっては自立した生活に元通りに戻れる方もいらっしゃいますが、数多くはどうしても介護が必要に、麻痺とかがね、残りますので、ということで一番やはり、多いですね。5人に1人は 21% ですからね、これが原因ということになります。で、2番目が 15.3% で認知症。で、これも、脳血管疾患の末の認知症みたいなのを混ざってる可能性はありますが、これって、主治医検証に先生が何て書いたかなんですね。なので、ちょっとその辺がはっきりしない。単なるアルツハイマーだけの数字でもないんですが、でも 15% ほどが認知症です。そして第3位 13.7% が高齢による衰弱。要するに大きな病名が何か一つあるかというと特にないような方たち。でも年齢が80、90歳なの で衰弱している。自分のことができなくなった。というように病名がつけられないような方ですね。で第4位の 10.9% が関節疾患。膝関節とか、股関節とか、そういう関節の病気によって歩けなくなる方なんかが多いですよね。で第5位が、心疾患、心臓の病気ですね。狭心症、心筋梗塞。それで結構ね、急にガクンと 3.9% と数値が、割合が下がっていきます。なぜかというと、心疾患はあんまり後遺症というのが出ない人の方が多いですね。ただ、心疾患で心不全になっちゃうと、心不全の影響で、要するに、ちょっと衰弱するのでっていうパターンはあるんですが、心疾患は結構、心筋梗塞で突然死をされることが多いので、後遺症が残って介護が必要になる人は少ない。ここが、同じ梗塞系の脳梗塞、心筋梗塞という梗塞系の病気でも、脳が梗塞したのか、心臓が梗塞したのかによって、その後の予後が全く違うんですね。第7位、3.2% がパーキンソン病。こちらは、結構ね、よくお目にかかる病気だと思いますが、でも割合としたら結構少ない方なんですね。そして第8位、3% が糖尿病ですね。で、糖尿病は、やはり直接糖尿病のせいで要介護っていうふうにドクターが書く、主治医検証に書くのはちょっと少ないのかなと思います。なぜかというと、糖尿病っていうのは、行く末が心疾患になったり、脳血管疾患とかになったり、認知症とかになるので、そっちになってから要介護になる人が多いので、そうなると、原因の中にこう含まれない。でも、糖尿病がの既往があります。みたいになりやすい。ですよね。そして第9位、呼吸器疾患。これは閉塞性の呼吸器疾患で酸素を必要とするような人とか多いですね。で第10位に 2.3% で悪性新生物、がんのことですね、が入っています。で、がんってもっと多そうなイメージがあると思うんですけど、要介護になった原因だと高齢者の方が多いので、若い方がデータ的にここにはそんなに入ってこないんですね。そうすると、やっぱりがんというのは40代、50代、60代という若めの方たちが多いし、このがんも、治療して治って自立した生活が送れるか、あとはお亡くなりになるかのどっちかが多いんですよ。なので、このせいで要介護になる方っていう、がんのせいで要介護になる方はそんなにいないってことですね。まあ、うちの父親なんかも癌だったんですけど、肝臓癌だったんですけど、最後の見取る、私の家で見取ったんですが、最後のね、在宅の10日間だけ介護保険を利用しました。だから、たった10日間だけれども、要介護者になってるわけですね、介護保険上のデータ上。だから、そういうたった10日間だけだったけど、この第10位の中にうちの父なんかも、まあ、入ってたかもしれないですよね。そして11位は 2.1% で視覚、聴覚障害、目が見えないとか、耳が聞こえないとか、そういう目や耳の感覚器の病気の方たちですね。で第12位が脊椎損傷というふうに、はい、なっております。で、今日は今回、この 第12章はこちらをメインにやっていきたいと思います。まず脳血管疾患ですけど、こちらはですね、2級の講座で詳しく解説させていただきましたので、こちらは省略させていただきます。で、認知症については少しご説明をさせていただきますね。認知症はいろんな認知症がありますね。アルツハイマー型が一番多くて 67.6%、 脳血管性の認知症が 19.5%、 レビー小体型 4.3%、 その他 8.6% というふうに割合があって、やっぱり一番多いのが皆さんご存知のアルツハイマーです。認知症の中で最も多くて、男性より女性の方がなぜか罹患率が多いですね。で、その中なぜなのかまだちょっと分かっていないんですね。で、この病気は脳にアミロイド β やタウと呼ばれる特殊なタンパク質が蓄積して、神経細胞が壊れるという病気です。症状としては記憶障害、中核症状ですね。2章の時にもご説明したと思うんですが、中核症状という症状は、どうしても進行していきます。その進行のスピードは人によりますけれど、特にアルツハイマーは結構進行が早いと言われていて、どんなに環境が良くても皆さんの対応が良くてもこう少しでも良くなるみたいなことはちょっと今の医学では難しいと言われているんですね。なので記憶がどんどんなくなることに関して改善介護士の皆さんは責任を感じる必要はないんです。残念、まあ、悲しいことですが、残念ながら医学の限界なんですね、今のところ。で、ただこれをですね、家族がたまにそちらの施設はいい施設だと聞いたのに、そちらに入れてもうちの母はどんどん私のことを忘れていきます。あなたたちちゃんとやってるんですかとかいう人がいるんですね。で、この中核症状は私たちがちゃんとすごくいい介護をもしやったとしても忘れていってしまうのはもうアルツハイマーである限り今のところは仕方ないと言われているんですよ。それを家族から責められて責任を感じる必要はないんですね。それに関しては毅然と、残念ながら中核症状ですので我々がどんなに手を尽くしても改善することはないというふうに現代の医学では言われていますのでって言えないとダメなんですね。そこを申し訳ありませんと言ってなんか一緒に悲しんだりとか、まあ悲しむのはいいと思うんですけど、一緒に責任を感じる必要はないで、これはねよく質問されます。なんかもっと何とかしてあげたいんですけどとか言うんですけど、残念ながらそこはね、医療を勉強、医学を勉強しておかなければならない一つに、そういうちょっとお門違いの責任を押し付けられる家族が今後出てくる可能性はあるんです。クレーマー的なね。なのでもちろん我々がちゃんとやってなくてうまくいかなくてごめんなさいってしなきゃいけないような時もあるかもしれないけど、この問題に関しては現代の医学や介護の世界では残念ながら治す方はないと言われています。で、ただもちろん、少しだけご説明、認知症の、ね、ところでご説明しましたように、毒素、金属とか化学物質とかカビ毒というものがたまりにたまって認知症が悪化している人がいる。それを排除するという治療をやることで軽度の人たちは改善するのではないかっていうのも、一つの方法ではあるんですが、ただ残念ながら厚生労働省が標準治療として認めている方法ではないんですよ。なので、要するに世間一般的にはやっぱり、まあ、いろんなやり方があると言われているけれども絶対ではないっていうところが言えるようになっておいたわけですね。そして見当識障害という症状は、自分が置かれている状況を把握する能力です。今何時何分だとか何月何日だとか春だとかね、季節がどこだとか、あとはここの建物の場所がどこだ、自宅なのか病院なのか施設なのかみたいな、状況を把握する能力、これはいろんなところにね質問をしたりしてますよね。そして BPSD、行動心理症状、周辺症状とも言っています。物取られ妄想や徘徊、介護拒否など。で、行動の症状としては攻撃的行動、徘徊、拒絶、不潔行為、移植。心理症状としては抑うつ、人格変化、幻覚、妄想、睡眠障害など。 で、この BPSD に関しては先ほど言った我々介護側の対応や環境やそういうものがより良くなれば症状が改善する可能性があるというふうに言われていますので、もし施設に入ってしばらく経っても、最初は、ね、環境の変化で一時的に悪化する人が多いんですよ。で、それも環境の変化には慣れが必要なのでちょっと仕方ないですね。入居した次の日にうちのお母さん悪くなったって文句言われても、それはねちょっとごめんなさいっていう話ではないですね。でも1週間2週間1ヶ月2ヶ月経ってどんどん悪くなるようだったら、我々の対応に問題がないかとか、あとは他に病気が隠れていないかっていうようなことを検討する必要があります。通常はアルツハイマーであればこの BPSD は我々の対応次第でゼロにはなるかどうか分かりませんが、かなり緩和する、減ってくるということは分かってきています。アルツハイマー型認知症の治療方法です。残念ながら現代の医学ではね、その治すということが難しいと言われていますが、今のところ4種類の薬剤があります。これも今後どんどん、ね、増えていく可能性はありますが、で、こちらも治す薬というよりは進行を緩やかに穏やかにする薬というふうに先生もおっしゃってますね。ただ、まあ私たち介護現場の印象としては飲んでもなんか効かないんじゃないのかなっていう感じで、家族やご本人や先生が OK だったらもう飲ませないでくださいっていう方向に持っていくことが多いですね。で、症状の軽度なのか中度なのか重度なのかによって選んだりということもあります。で、レビー小体型にアリセプトなんかも使われたりすることもありますね。でもなんかね、アリセプトは結構飲めば飲むほど攻撃的になるんじゃないかっていうご意見もあるぐらいですね。続いて脳血管性の認知症ですね。で、こちらは、こちらも多分説明してると思うんですけれども、19.5%が脳血管性です。脳梗塞や脳出血後の発症後に認知症が生じます。で、こちらの認知症は脳血管疾患にならなければいいわけですから、これは予防することが可能なんですね。高血圧や動脈硬化、糖尿病などの生活習慣病が原因ですから、こういうのに気をつけておく、若い時から。ということで、この手の認知症は予防が可能ですね。で、要介護の原因の第1と第2が、この脳血管疾患、認知症という点からも、血管を大事にする。若い時から大事にする、イコール血管を大事にしない人たちが血圧が高くなる、糖尿病になる、動脈硬化になる、食べるものを相当注意しなきゃいけないってことですね。で、症状としてはまだら認知症と言われて、ひどい物忘れがあるのになんか判断力はしっかりしてるみたいな感じで、症状が結構まだらな人とか、その時その状態の時によってすごいしっかりしてたりそうでなかったりっていうようなまだらの症状があります。で、脳血管疾患なので、障害を受けた脳がどの部分かは人によって違うんですね。なので、障害を受けていない脳は正常だが、受けた脳はかなり機能しないというふうなバランスが悪い状態になりやすいので、まだらになります。そして感情的にも不安定になりやすい。感情失禁と言われる、泣いたり怒ったりっていうのが急激に起こりやすいのも特徴的です。なので、脳血管性の脳梗塞とか脳出血の後、認知症状が出て、そしてうつっぽくなる方、すごく多いですね。あと、何事に関してもやる気がなくなる方。なので、自立支援ケア、何か好きなことやりましょうよっていうのを言っても、やりたがらない人たちっていうのは、この脳血管性の認知症の人がすごく多いです。続いて、レビー小体型認知症。こちらは数が少ない、4.3%なので数が少ないんですが、アルツハイマーだと診断されていて、なんかね、ちょっと違うなっていうような人たちが含まれていることが多いです。なので、アルツハイマーと診断されたからといって100%信用しない方がいいと私は思います。で、これはね、女性じゃなくて男性が女性の2倍と多いんですね。で、レビー小体というのは何かというと、脳神経細胞にできる特殊なタンパク質のことです。で、これがたくさん集まると、脳神経が死んでしまって情報をうまく伝えられなくなると言われています。で、症状がね、すごく特徴的なんです。記憶障害というよりも、原視、何か見えます。 存在しないものが見える。虫とか蛇とか小さい子供とか知らない人がいる。要するに幽霊が見える。ここの施設には幽霊がいるんじゃないか。とかって言って、なんか本当に怯えてしまう。結構虫とか蛇は多いですね。で、そうすると精神科の病気ではないか。みたいな感じに診断されて、間違えられて診断されている人もいます。で、あとは誤認妄想という誤った認識に陥りやすいんですね。例えば、まだ働いてると思って仕事に出かけようとしたり、小さな子供がいるから早く家に帰って ご飯作らないといけないわっておっしゃったり、というような妄想が、出てきます。なので、結構こう、徘徊というか、外に出て帰ってこなくなるとかね、そういう症状が出やすいですね。で、それを信じているっていう感じですね。あとは、パーキンソン症状も出やすいので、手が震える、動作が遅くなる、筋肉がこわばる、バランスが悪くなる、歩行障害なんかが出やすくもなります。で、うつ症状も出やすい。初期の段階から出やすいので、これもうつ病と間違え、とにかくレビー小体型は他の病気とね、間違えられやすいので、一般的な内科医だとちょっと診断ができないことが多いんですよ。なので、認知症の方で、やたらとこう、私は働いてますとかってこう言い切っちゃったりする人で、何か見えるって言って、ちょっと手が震えたり、仮面用の眼瘡になったり、パーキンソンっぽくて、さらにうつっぽい、あと眠れないみたいな方で、夜寝てる間に大声出したり、すごいこう、寝言がひどかったりとかね、暴れたりとか、そういう行動のどれかをされる方の場合には、認知症のやっぱ専門医に見てもらって、単なるアルツハイマーじゃないんじゃないかと。単なるうつ病じゃないんじゃないか。あとは、統合失調症と間違えられたりとかね、することもあるので、きちっと、そういうこう、原子とかが見えないようなお薬とかを処方してもらうことが大事。ですね。で、もうとてもその原子とか妄想のためにかなり本人が辛い気持ちになって、周りの人には理解できないから何言ってんのみたいな感じになるんですね。ですから、大事なことは本人の気持ちに寄り添い、原子を否定しない。虫はいませんよっていうんじゃなくて、じゃあ私が退治してあげますよ。私虫強いの。って言って、まあ、本当に苦手な人だったらあれですけど、強い人を連れてきてですね、対峙してあげるみたいな感じの相手にとっての現実に共感してください。本当の現実を伝えても分かってくれない人っていうことになります。虫なんかいませんよって否定するとね、バカにされたと感じるんですね。で、そうすると余計に暴力を振るったりします。大体認知症の方から暴力を振るわれる職員は、そのバカにしたって感じられちゃうんですね。イコール正論を言っちゃうんですよ。虫なんかいませんよ。何言ってるんですかとか。もうあなたは仕事なんか何年も前に退職してますよね。とかね。そういうことを言っちゃうと暴力を受けます。相手の世界に共感することが大事。次ですね。PTSD がね、悪化しちゃうんですね。余計にね。この対応、特にね、この対応って男性、クソ真面目な男性職員が対応できないんですよ。なんで、本当のことを教えちゃいけないんだって言ってくる職員結構多いです。相手の世界に入り込むことができないって、それが共感ですからね。だって病気のせいで見えてるんですから。嘘じゃないんですよ。見えてるんですから。私たちには見えないですけど。前頭側頭型認知症、FTD。というのも、これもとても少なくて、もう割合としてはもうごちゃ混ぜにされているので、何パーセントか分かんないくらい少ないやつですね。で、これはね、以前はピック病と言っていました。ピック病という名前だと聞いたことがある人がいると思うんですけど、これはね、かなり厄介なんですね。なぜかというと、脳の前頭葉と側頭葉が相当萎縮してます。ちっちゃくなってます。そうするとどうなるかというと、記憶障害はあまりないんですけど、人格が変わるんですね。非常識な言動が症状として現れるので、精神疾患と間違えられることとか、ちょっと変わった人とか変な人とか、もう対応したくないわがままな人みたいな扱いを受けることが多いですね。症状としては自発性が低下する、ぼんやりするとか、自分から何かに取り組むことが減ってきたり、あと言語障害もあります。言葉の意味がわからなくなって、物の名前が出てこなくなる。で、感情の麻痺といって、感情が鈍くなって、人への関心がなくなったりします。 食事や思考の変化、食へのこだわりが強くなり、同じものをずっと食べ続けたり、甘いものを過剰に食べたり、というような症状も出たりします。とにかくね、なんかね、ちょっと変わった人みたいになっちゃうんですよね。で、そのちょっと変わった人のちょっとがどんどんどんどんひどくなって、なんか近所で変わったおじさんがいるみたいな、ゴミ屋敷になっちゃったとかね、そういう人たちの中にこういう認知症で、ゴミ屋敷になったから、こちらがなんかお掃除してあげたり、なんか言ったりすると、なんか包茎を持って殴りに来るとかね、そういう暴力的な行為にもなりやすいです。抑制が効かないとかね、痴漢行為をするっていう、そういうちょっと性的な衝動、本能のままに動く。けど本人にはね、全く罪の意識がない。だから要するに変わった人っていう扱いなんですよね。6番目、常同行動。毎日同じ時間に散歩をしたり、同じ時間に食事をしたり、ルーチンにこだわる時刻表的な生活をするようになります。なので、あの近所の変わったおじさんは、毎朝7時にいつもお散歩してるよね、とかね、そういうことをするってことですね。そして、立ち去り行動。例えば、おはようございますとか、近所の人とお話をしているのに、突然、まだ話終わってないのに、突然いなくなっちゃったりとか、そういうのを平気でやって罪の意識がない。それも普通だったら、あ、ちょっと失礼しますとかね、言ったりすると思うんですけど、そういうことも言わず、話が盛り上がってるのにいなくなったりとか、そういう行動をすること。ね、さらに変わった人って言われますよね。影響を受けやすく反復する。周囲に影響を受けやすいので、例えばテレビで何か誰かがセリフを言ったり、歌ったりしたら、それをずっと繰り返したりとか、周囲の人と同じ行動をしたり、こう、つきまとったりするとかっていうのもありますね。精神機能の荒廃、病気が進行すると意欲の低下が進行して体を動かすことが少なくなるのに寝てばっかりみたいにもなりやすい。寝たきりになりやすい。なので、発症を約6から8年で寝たきりになるということも言われています。なので、症状がかなり認知症なんだけど、記憶障害はなく、こう人格がどんどん破壊していって、どんどんひどくなっていく。ので、ちょっと何の病気というか、精神科のちょっと変わった人みたいな感じの扱いをされてしまって、きちっとした診断や治療がなされないことが多く、数も少ないので、あんまり見たことがないっていう人が多いですね。で、前頭前野っていうところに、脳梗塞とか脳出血があるようなタイプの人もかなり攻撃的になりやすいです。なので、脳梗塞や脳出血は、脳のどこにその出血や梗塞が起きましたかっていうのはかなりね、症状に関係するんですね。で、特に前頭前野というこのおでこの部分は人間が人間らしさを保つ部分なんですよ。要するに本能のままに、私たちは本能はありますけど、ね、人前で痴漢行為はしませんよね、通常。それは本能でもし触りたいと思ったかもしれないけど、性欲が出たかもしれないけど、こんなとこで触ってはいけないって思うから触らないわけじゃないですか。そういうのを前頭前野で抑制してるわけです。でもそれが出ちゃうっていうことは、前頭前野の機能に何かしら障害があるっていうふうに考えると分かりやすいですね。そして次が若年性認知症。これは65歳未満の方が発症する認知症で、この頃増えてきてますよね。でただ若年性認知症もまさかこんな若い人がかかるわけがないみたいにやっぱり思いがちなので、なかなか診断ができずに、治療が遅れてしまう。で、症状の進行スピードは高齢者と比べるとすごく早い。あっという間に、進行するということが分かってきてますし、この頃どんどん増えてきていますね。で、それはやっぱり認知症の、ところでご説明したように、食べ物とかがね、私は悪いんじゃないかなというふうに思っていますけどね。そして次が正常圧水頭症。これはですね、治療で回復する可能性のある認知症です。で、これはですね、脳の中にある、脳の中っていうのは、脳が骨の中にこう、囲まれて守られているんですけど、髄液、脳脊髄液という液体の中にこう浮かんでる感じなんです。浮いてる感じなんですね。それがある程度必要な量っていうのが決まっているんですけど、異常に増えてしまって、脳を圧迫し始めるんですよ。そうすると、一般的な症状としてはアルツハイマー型認知症のような記憶障害と似ているので、アルツハイマーだと思ってもしょうがないな、みたいに思ってしまって、実は治せるのにっていう人がたまにいらっしゃいます。ポイントは、 記憶障害はアルツハイマーとほぼ似ているので見分けはつかないんですけど、歩き方ですね。歩行障害が起きます。ガニ股の歩きになって、なんかこうすり足で歩くようになって転倒が多い。ここが決定的な違いです。アルツハイマーの人はほとんど歩くという歩行機能に何も障害がないので、もう街中を歩いてしまうぐらい元気な人が多いですよね。同じ症状、記憶障害は同じような症状なのに歩き方がちょっとっていう人がいたら、もしかしたら正常圧水筒症かと思って、これはもう手術するともう本当に綺麗に治りますので、もう家族、もし皆さんが発見することができたらですね、家族からもう大感謝っていうぐらい、分かりやすいですね。私も何例か発見したことがありますが、結構普通の内科医は見つけられないことが多いですね。そして精神活動の低下、記憶障害もあるんですけど、集中力や注意力が散漫、うつ症状のようになりやすい。ここもちょっとアルツハイマーと似てるんですよね。あともう一つはね、排尿障害を感じる人もいます。尿意を感じてから排尿するまでの時間が短いので間に合わず失禁をしやすいっていうような症状もあるので、ぜひこの場合はですね、脳外科を診察しないと、脳外科医じゃないとちょっと神経内科医とかの内科医は見つけられないことがあります。なぜかというと、正常圧水筒症という病院は外科治療が必要なんです。その脳の中に溜まりすぎた髄液を他の場所に流すシャント術という手術をしないとダメなんですね。そうすると内科の先生は手術しないから、よっぽど勉強してる先生じゃないと見つけられない可能性があるので、もし怪しいな、まあ、別にね、間違っててもいいですから。間違ってても万が一本当にこの病気を誰も気がついていなかったら、もう手術しなかったらずっとアルツハイマーみたいにどんどん悪くなるんですよ。その脳の液がどんどん溜まっていくわけですからね。ですので間違っててもいいので、脳外科をぜひ受診して、万が一のことがありますからって言って受診してもらうっていうことをお勧めします。さあ、続きまして認知症はこれで終わりですね。関節疾患、変形性膝関節症、膝の関節症です。関節疾患はね、女性にすごく多いです。1対4の割合で女性。なぜかというと、血管は男性。一番最初の2章で、あ、2章じゃない、2級でご説明しました。血管は男性。骨、筋肉、関節は女性が弱いんです。それはもう性差がもともとあります。なんか私なんかも、さっきまで、実は、うちのフィットネス、うちフィットネスジムもあるんですけど、フィットネスジムのインストラクターさんに、筋トレを鍛えられていて、全く筋肉がなくてヒーヒー言ってきましたけど、女の人はやっぱり筋肉弱いんですね。で、筋肉が、量も少ない、筋肉の力も弱いとですね、関節が悪化、変形しやすくなります。なので私なんかも、なぜ筋トレとかやってるかというと、私も膝がちょっと弱いタイプ、膝とか股関節は大丈夫ですけど、炎症しやすく、変形しやすくなるんですね。なのでもう40代ぐらいからは、女性は特に筋トレをし始めた方が、要するに男性みたいにムキムキになるというよりも低下しないようにするっていうことが大事です。症状としては膝の痛みも分かりやすいですね。痛みと水が溜まって腫れてきますので、足が O 脚になりやすい。O 脚になっている、まあ私もそうなんですけど、私だいぶね治ってきたんですけど、O 脚ってことは筋力が弱いってことですからね。で、原因は、膝関節が年齢とともに、主にすり減って、老化や肥満、怪我などが原因ですね。で、治療は痛みや炎症が強いときには痛み止めとか注射をします。ヒアルロン酸を入れたりとか。あとは大腿四頭筋の筋トレをすることが重要なケアなので、私なんかはそれをやってるってことですね。で、体重が増えすぎると、膝に対するこう体重の圧が強くなるので、体重を増やさないっていうことも大事ですね。症状が強い場合には手術で治療をして、関節鏡の手術や人工膝関節置換術などという関節を埋め込むみたいな手術をする場合もあります。そうならないように、今の若いうちからやはり筋トレをして、足が O 脚にならない、まっすぐ保てるようにしておくっていうことがとても大事ですね。で、なってしまっている人たちも痛みを感じない程度の体操をするってことが重要になります。で、変形性、次変形性、今度は股関節症です。で、股関節もほとんど女性ですね。 で、これは子どもの頃の病気とか発育障害が原因で発生するのが約 80% と言われていて、そう言われると私もちっちゃい時股関節脱臼で生まれてきたので、ちょっと右の股関節が変な感じで柔らかくない、硬いからあんまりこう曲がらないみたいなのはありますけど、でも一応運動したりとか普通に日常生活は困らないし、今のところ何の障害もありませんけれど、今後ね、将来何か起きる可能性はあるってことですよね。で、症状は股関節の隙間が狭くなったり、軟骨の下の骨が硬くなったりします。なのでストレッチ体操とかも重要になります。最終的には体重のかかる関節が失われて痛みが強くなります。重度になると骨切り術や人工股関節置換術などの手術をする人もいらっしゃいます。で、こういう骨や関節の病気などを予防するには、タンパク質をいっぱい食べて、カルシウムやビタミン D やマグネシウムなんかもいっぱい、ね、食べておくという、食事もとても重要ですので、運動と食事、若いうちからやっておくことがとても大事で、この病気になって、まあ、手術をするっていうこともありますが、手術をしないまでもやはり適度な運動をしておかないと、何もしないとどんどん悪化するというのもあります。なので年を取ってからもやはり運動はとても重要ですね。さあ、続いて関節リウマチ原因は免疫の異常、糖質の摂取量が多いと炎症しやすくなります。で、この免疫の異常がどうも今までは原因不明だったんですけど、糖質を過剰に取っていると免疫もおかしくなるということが分かってきて、腸内環境が悪化するんですよね。なので関節リウマチの人が実は糖質をコントロールして少なくすると痛みがなくなるというのも分かってきています。で、この関節リウマチは関節だけでなく全身性なので、熱が出やすいとか体重が減っていくとかね、貧血があるとかリンパ節が腫れるなど、いろんな免疫に絡むいろんな症状が出やすい。朝がこわばるとかね、赤く腫れるっていうことはないんだけど、熱っぽく腫れて動かすと痛みが増す。だから痛いからリハビリしたくない、運動したくないみたいな人多いですね。で、水がひどくなると水が溜まります。で、水が溜まるっていうのは膝に溜まる人もどこに溜まる人もですけど、炎症がひどくなると水が溜まるというのを覚えておいてください。リウマチが悪化すると関節が破壊されて、筋肉も萎縮するために関節がどんどん変形してこう曲がっていったりとかしますよね。で、治療は薬物療法と手術療法が今はメインです。で、薬物療法は副腎皮質ホルモンと言われるステロイドですね。強いお薬を使ったり、あとはこの頃、抗リウマチ薬という良い薬が開発されたので、随分進行を食い止めることも可能になってきました。あとは、関節の変形が重度になって動かせなくなった時に手術をされるということもありますね。さあ、続いて骨折。骨折はね、いろんな場所の骨がもちろん骨折しやすいんですが、一番多いのが大腿骨、頸部骨折ですね。で、女性の方が、男性の 2,3 倍も多いと言われています。なぜかというと、女性は骨粗鬆症になりやすい、骨密度が低い、閉経を迎えた後はどんどんホルモンの関係でこういうものが悪化しやすい。ですから、閉経後の女性たちっていうのは、もうタンパク質いっぱい取って、ビタミン D 取って、カルシウム取ってっていう運動もしてっていうふうに、骨粗鬆症にならないようにしておく、転ばないようにする、バランスを強くしておくっていうことがとても重要なんですね。で、治療はもちろん手術、人工骨頭、置換術。で、手術はかなり90歳とか高齢でも実施されることが多いです。で、まあ、たまにね、認知症がひどいので、家族が保存療法で何もしないでくださいという希望をする場合もあります。で、保存療法で何も手術をしなかった場合は、荷重というのは、その骨折した足にこう力を踏みしめるってことですね。力をかけることが難しくなるので、歩けなくなる。車椅子のままっていうことが多いですね。だから認知症が、あまりそんなに重度でなければ、要するに手術後の数日安静がありますので、その安静が守れるレベルの人だったら手術した方が良いというのがこの頃の考え方ですね。で、手術後はできる限り早くリハビリを進めて歩行訓練を実施することで歩行訓練が可能になる。 ことが多いです。まあ、認知症が強い方の場合にはね、リハビリがうまくいかないので、まあ、早期に退院して在宅や介護施設で生活の中でのリハビリの方が効果的です。うちの入居者の方たちはもうほとんど、認知症の方が多いので、骨折して入院した場合はもうさっさと退院していただいて、うちで、リハビリの先生来ていただいてやるということが多いですね。胸腰椎圧迫骨折、胸椎から腰椎にかけての脊髄の骨折です。で、これは骨粗鬆症がひどくなると、もうちょっとした転んだりとかひねったりとか、あとおむつ交換とか、その程度で圧迫骨折がしやすい。ただ、この圧迫骨折は手術ができないですね。保存療法しかありません。コルセットをただ巻いて安静。だから痛いんですよ。骨が折れてますから痛いんですけど、もう湿布貼るとかクリーム塗るとか、まあ、痛み止めをたまに出してくれる先生もいるかもしれませんが、なのでこのせいで痛いから安静をして寝たきりになっちゃって生活不活発病の原因になります。痛みが楽になったらとにかく動いてリハビリをしないと寝たきりになりやすいという病気ですね。上腕骨頸部骨折、頸部というのは、上の方っていう、首の方っていう意味なので、上の方っていう意味です。上腕の、上の方ですね。で、医学用語では上のことを頸部という言い方をします。原因は転倒して手をついた場合に起こりやすいですね。だから手をつくときにこう上手に手をバンとこうつけないといけないですけど、なんか変なつき方をすぐいろんなところが折れやすいですよね。で、治療は三角筋とバストバンドで固定をして安定することが多くて、ここもあんまり手術はしないですね。で、関節を動かさないように固定するんですけど、関節が硬くなりすぎないように指先はちゃんと動かしましょうとか、主治医から許可が出たら積極的に動かさないと今度関節が固まるという、この骨折って難しいんですよね。痛いからじっとしてる、治りが悪い、リハビリした方がいいんだけど痛くてリハビリが進まないっていうので、この塩梅がなかなか痛みに弱いタイプの人は特に辛いって感じですね。今度は頭骨遠位端骨折。頭骨っていうのは前腕っていうのはこの肘から先のことですね。前腕の親指側の骨のことを頭骨と言います。で、遠位端っていうのは遠い場所っていう意味なので、体の中心から遠いっていうことだから手首に近い前腕の骨折。まあ、要するに手首あたりの骨折というふうに思ったわけですね。で、これもこう手をついたときに骨折しやすいです。で、これは骨のずれ具合によって手術をすることもありますけど、だいたいギブス固定が多いかな。で、ギブスをしている間も、指先はギブスから出てますので、こう指先だけでも動かさないとどんどんむくんできたりしますね。で、これもやっぱり痛いので、動かすのが痛いけどやんないとなという、いつも痛みとの戦いみたいな感じですよね、骨折はね。では続いて、心臓疾患です。狭心症やね、心筋梗塞は2級講座で詳しく説明しておりますので、心不全についてご説明します。心不全というのは、心臓の不全っていう感じは、機能が弱っている、機能がうまくいかないっていう意味なんですね。で、心臓というのは、新鮮な酸素と栄養を十分に含んだ血液を全身に送り出すポンプの役割をしています。で、送るだけじゃなくて、今度は動脈で送って、静脈で引き戻すという役割もしているんですね。使い終わった老廃物、悪いものがいっぱい含まれているものを、肺の中に入れて、肺でまたきれいにして、で、また全身に送り出すということを繰り返しているわけですね。で、心不全というのは、このポンプの機能が低下している状態、ポンプ機能がうまくいかない状態を言います。症状としては、ポンプ機能が低下すると、新鮮な酸素、栄養を全身に届けることができなくなるんですね。で、もう一つの今度は引き戻すということもできなくなるので、血液が全身に残ったままになったり、というようなことも起きます。そうなると、全身がむくんできてですね、水が溜まりやすくなって、息切れが起きたり、疲れが起きたり、全身がだるい、食欲不振、要するに元気がないみたいなね、状態になりやすいです。 で、とても特徴的なのは、全身がむくんでくるんですけど、そうするとお肌が、なんかですね、テカテカ光ったような光沢のあるような状態にちょっと変化するんですね。なので、心不全がある人、ひどい方というのは、結構お肌の感じですぐわかりやすい というのが特徴的です。治療法としては、心不全の場合には、なぜ心不全になったか、他の病気が原因していることが結構多いですね。なので、その原因の病気を治療することが必要になります。いろんな病気があります。で、心臓の筋肉が弱ってしまったために、ポンプ機能がうまくいかないということもありますので、心臓の筋肉を強くする薬や、むくみを、浮腫を治療するための、ね、利尿剤なんかも使われます。全身がむくみやすくなりますので、水分を取りすぎるとダメなんですよ。なので、水分制限が指示されることもありますので、あまり飲ませすぎるといけないですね。無理に運動をすると酸素不足が悪化するので、安静も必要な方が多いです。ですから、体に水がいっぱい溜まりすぎて調子が悪くなっていないか ということを、主治医に確認してから、いろんなことをすることが必要になってきます。パーキンソン病、こちらは、神経難病の一つで、よく聞いたことが、ね、あると思うんですけど、こちらはちょっと2級で説明しているかもしれませんが、まあ、もう一度念のために。原因は、中脳の黒色ドパミン神経細胞というのが減少、少なくなるのが原因です。で、そのために震えや体の動きが悪くなってきます。症状としては、運動に関わるものとしては、体がいろんなところが震えるんですね。特に指先とかが震えたりするので、こう物を掴んだりとか、そういう運動ができにくくなります。で、動作も緩慢、こうゆっくりになってきますし、筋肉が固まったりするんですね。なので、こう柔軟な動きができにくくなります。そして、バランスが崩れやすく、姿勢を保持することができなくなってくるので、要するに運動障害イコール歩行障害が起きやすくなる。小刻み歩行で歩いて、つまずいて転びやすい。で、転んで、骨折をしてというふうに、いろいろな寝たきりになる要因がいっぱいあるわけです。で、非運動症状と言われるものは、便秘や頻尿、発汗、疲れやすいとかね、あと嗅覚、こう匂いの感覚がおかしくなったりというようなこととか、起立性低血圧にもなりやすいので、起き上がった時に血圧が低くなって転んでしまう。気分が晴れないとか、興味が薄れたりして意欲が低下する。で、鬱っぽい感じになりやすいということも分かっています。で、こちらのパーキンソン病は、薬物療法で大体ほとんど症状が緩和することが多いんですね。なので、病気が完全に治るという薬ではないんですが、なので難病指定はされてはいますが、パーキンソン病のせいで寿命が短くなるということはないようです。で、ひどい人なんかは手術をすることもあって、脳のこう中をいじったりすることもありますが、この頃はもうほとんど手術というよりは薬物療法がほとんどですね。続きまして、要介護の要因の、先ほどね、今まで要因の多いものについてご説明しましたが、特にこの原因の中にはそんなに含まれてこないんですけど、要介護高齢者に多い疾患についていくつかご説明していきたいと思います。まずは褥瘡ですね。2015年の、日本褥瘡学会の褥瘡予防管理ガイドラインというところからちょっとお届けしたいと思います。で、一級講座では厳選した内容のみをお届けして、詳細は、協議会会員になられた方向けの特別講座なので、もっと詳しく。褥瘡はね、すごい奥深いんですよ。実は私はナースの、現場の病棟で働いてた、外科病棟で働いてた時代は、褥瘡が一番得意で、一番興味があった分野なので、いっぱいお勉強をして、いまだに褥瘡が一番面白いなと思っているんですけど、なので、たくさん知識がありますので、お送りしたいと思っております。まず、褥瘡の定義と要因です。褥瘡とは、外力が加わることで、骨によって圧迫された組織が障害を受けること。要するに、外から圧力、力が加わらないとできないんですね。なので、力を、要するに、除圧、減圧、自分でこうやって、例えば、私も今座ってますけど、こうお尻が痛くなってきたら、こうやってこう動かしますよね。そうすると、 力が加わっていても、で骨で圧迫されていたとしても、障害が起きないんですね。でも例えば、まあ私なんかお尻にいっぱいお肉があるので、あまり骨で圧迫はされませんけど、お尻にお肉がない人たちが、薄い痩せてる人たちが力が加わると、自分の体重で力をかけてるわけですけど、そうすると圧迫されて血流が悪くなるんですよ。血の流れが悪くなるので、組織が障害を受ける。障害を受けるというのは最終的には腐ってしまうということが起きます。で、右の図を見てもらうと分かるように、環境の要因とかケアが十分じゃないとか、そういうものもあるし、個体要因、ご本人がどういう状態の方なのかということがいろいろ複雑に絡み合って熟層というのはできるわけですね。で、真ん中に重なり、円が重なり合っているところを見ていただきたいんですけど、外力、筆順、栄養、自立というふうに書いてあります。外力っていうのは要するに圧力のことですね。力がどこからか何かしらかかっている。湿潤というのは湿り気で、こう、湿気がいっぱいあるって感じですね。で、栄養が悪い状態で、自分で自立して動かせない、歩けないというようなことが大きな原因になってきます。で、治療方法ですけど、急性期、一番ひどい時期、始まったばっかり、ごめんなさい、ひどいとか、始まったばっかりって言うんですね、急性期。褥瘡発生から 1から3週間まで、炎症反応が強く出て、発赤、表皮剥離、水泡、浅い潰瘍など、湿潤環境を保持しながら、透明ドレッシング剤で保護。ここの湿潤っていうのが、すごくね、考え方が難しいんですけど、濡れた状態の環境というのは、健康な皮膚にとっては、濡れてる状態は良くないんですね。障害を受けやすいんです。でも、もう、表皮剥離とか水泡とか浅い潰瘍ができた、傷ついた皮膚にとっては、湿潤環境、濡れてる環境の方が早く良くなるんですよ。なので、皮膚というのは傷ついているかついていないか、イコール炎症が起きているか起きてないかで、対応の方法が全然違うってことですね。で、慢性期は1、3週間の急性期を過ぎている褥瘡のことを言います。で、対応方法も浅い褥瘡の場合はドレッシング剤ですね。薬とかを使わない方がいいです。浅いというのは深さが真皮までの褥瘡。パッと見て真皮までってなかなか難しいんですけれど、要するに浅い感じってことですね。で、深い褥瘡は今度は真皮を超えて深部組織までの褥瘡。で、こちらはドレッシング剤だけではなかなか難しいです。なぜかというと、浸出液が結構いっぱい出てきます。なので、で、エシ組織、腐ってる組織があったりするので、そこを除去したり、肉毛の形成を促進するような方法を取ったり、傷が早くちっちゃくなるためにどうしたらいいか。で、感染させない、炎症させない。浸出液が、をどうやって出すのかとかね、ポケットを解消して。で、この辺の深い褥瘡になってくると、やはり介護職員だけでは、さすがに改善介護士だけでは難しく。なってきますが、浅い褥瘡の場合はですね、実は透明のドレッシング剤を貼るだけなので、簡単に対応できることが多いですね。褥瘡の予防ケアです。体圧管理方法、日本褥瘡学会が、ね、発表している2015年のガイドラインでは、体位変換は従来2時間ごとと私たちは習ってきているんですが、実は適切なエアマットを使っていれば3から4時間ごとでもいいよという。で、ここでポイントは、適切なエアマットを使用しているかですけどね。圧の再分、圧再分配ということがとても大事なんですけど、体圧をうまく分配できるようにする。どういう意味かというと、接触面に加わる圧力を以下の3つの機能によって分配し、一点に加わる圧を低くする。なんか言い方が難しい。学会のガイドラインなのでなんか言い方が難しいんですが、要するには、骨があまり皮膚が薄い部分で、骨がこうぐさっとこう血管を脂肪とか筋肉にある血管をですね、ぐさっと押しつぶしちゃうんですね。そうなった時になるべく、3つの機能を使って1箇所に同じように強い圧がずっと長い時間加わらないようにしましょうってことなんですね。1つ目、沈める。 骨突起部位、骨が出っ張ってる部分がマットレスにこう沈むっていうことが大事なんです。沈むことで圧が減りますっていうことは、マットレスが硬くて沈まないマットレスに寝ていると褥瘡になりやすいってことなんですね。2つ目、包む。体の凹凸に対してマットレスが変形して包み込める機能、接触圧を低くすることができる。で、これもだから硬いやつだと、体の凸凹に対して何も反応しないですよね。なので柔らかくて反応するもの、マットレスが変形するもの。3つ目、形似的な接触面の変化。時間とともにこう触れている部分が変わっていくってことですね。要するにこの3つは何を言ってるかって言ったら、エアマット使いなさいっていう話を言ってるんですよ。で、形似的な圧の切り替え型のマットレスだと、時間で形似的に、時間でセルの膨らみが交互に変わってきますよね。そうすると接触部位が変化する。エアマットがなぜいいかというと、この3つのことを考えられて作られているからなんですね。じゃあこの圧再分配の実施方法。ちょっとせっかくのイラストが見えないじゃないかね。うん、下に沿ってきます。伸縮性のないシーツ使用禁止。これはどういうことかというと、シーツで、なんか通常パッと見た目はね、ピッシーってこうハンモックのようにピーンと貼ってシーツが貼ってあると綺麗だからね、とてもいいみたいに思いますが、あんまりピーンと貼っちゃうと、体とマットレスの接触面積が小さくなって圧が強くなる。というふうに言われています。だから伸び縮むする、こう、あんまりピンってならないタイプの、よれ、どっちかというとちょっとよれよれってなってる方のシーツの方がいいってことですね。今シーツもいろいろね、ありますので、あんまりピンってならないものとかを使った方がいいです。で、エアマットの2番目、空気圧が強すぎても弱すぎても沈みすぎたり、沈みすぎることを底付きと言います。で、沈まなかったりする。底付きの確認方法は、それがイラストですね。この上のイラスト。手のひらをこう上にして、ぐっとまっすぐね、突っ込みます。マットレスの、下に。マットレスの下、エアマットの下。エアマットの下にこう手を入れて、そして手をちょっとこう、見えないか。こういうふうに、こういうふうに立てるんですね。指をね。で、指をこうやって立てたときに、お尻に仙骨部とかの骨突起部位に自分の指先がもし触れるようだったら底つき、要するに沈みすぎてますよ。圧が少ないですよ。エアマットにもうちょっと空気入れなさいよってことになってます。で、今のエアマットっていうのは、ほとんどが、体重を数字で入れると勝手に空気を入れてくれるんですね。で、その体重が本当に合ってるかどうかっていうことがポイントだし、あとちょうど仙骨部の部位のところの重みがどのくらいかっていうのにもよりますので、一応体重で設定しても 100% 信じないで、必ず底つきないかなっていうことをこの手を入れてね、確認してみてください。手を入れる場所はエアマットの下です。そして、褥瘡のケアはですね、傷の洗浄というのがとても大事なんですね。洗浄っていうと、なんか専門的な感じがして医療行為じゃないかって思う人が多いですけど、シャワーで洗うっていうんです、ここは。シャワーで洗うことを、医学的には洗浄っていうんですね。なので、私たちがお風呂に入ってシャワーをジャーって浴びてることも、医学的用語では洗浄っていうんです。で、1日の中でできるだけ可能な限り増やした方が早く良くなる。例えば1日6回とかね、洗えると、まあ、大変ですけどお互いにいいので、体力、お互いの体力と相談しながらっていうことになります。まあ、最低でも1日1回はシャワーでお風呂に入ってシャワーでジャって褥瘡部を洗い流せると理想ですね。褥瘡周囲の皮膚は石鹸やボディーソープで優しく洗ってください。褥瘡の傷自体は、石鹸とかはなるべく入らない方が、入っても別に悪くはないですけど、水道水とか生理食塩水、水道水がどうしてもなんか抵抗があるみたいな人、お湯って意味ですよ。普通のお風呂の温度と同じお湯ですけど嫌だっていう人は、生理食塩水を使ってくださっても構いません。で、おすすめは通常の入浴時の温度のお湯のシャワーを使って洗浄することです。 なぜかというと、お湯の普通の今の日本のシャワーは結構な勢いがありますよね。あの勢いで、褥瘡の中の壊死組織も死んでいる組織を、無理なく洗い流せるんですね。ドクターたちがデブリートメント、デブリとかってよく言うんですが、その壊死組織を剥がすっていう行為をやる、治療をやるときがあるんですけど、それはさすがに医師じゃないとやはりできないんですが、それと、まあ、全く同じではないですけど、似たような効果がある。もう死んでいる皮膚は早く剥がした方がいいですよね。なので、でも無理やり剥がすと血だらけになったりするので、塩梅が難しいんですが、なのでそこは先生がやるんですけど、シャワーで剥がれ、自然に剥がれてくる分には早く傷が良くなります。さあ、褥瘡は以上で、いよいよ最後に近づいてきましたが、ごめんなさいね。この章は結構盛りだくさんなので、ちょっと1時間超えてしまいますが、前立腺肥大。膀胱の出口で尿道を取り囲んでいる前立腺が大きくなってしまい、尿道が細くなり、排尿障害が生じる病気。これも2級で、何度もお伝えしていると思いますが、とにかくこの病気はまあ男性しか起きません。で、夜間頻尿の利用者さんに関して、すごく介護職員は感情的にも、あの人わがままだとか、もうめんどくさいとか、言ってもおしっこ出ないのに嫌だとか、なんかわがままじいさん扱いするんですね。大きな間違いですから。まず男性でやたらと夜中に何度も何度もトイレコールがあって、トイレに行ってもちょろちょろとしか出なくて、もう何なのよ、みたいな感じに気分的にね、感情的に我々がなりそうな方のほぼ 100% 前立腺の問題があります。それが前立腺肥大なのか前立腺がんなのかは検査しないとわからないんですが、で、ともにまず薬を飲むことでかなり症状が改善します。その尿に、頻尿に関しての症状がね。で、どうしてもひどい人は、肥大した前立腺を削る手術というのをすることがあって入院しないといけませんが、大体の方は、高齢者の場合は、よほどひどくなければ、内服薬で、夜中、例えば5回も6回も7回もナースコールでトイレって言ってた方が、1、2回で済むっていうように、劇的に変わりますので、もしそういう方がいたら、もう一度でも、もうとかって、もう文句を言うんではなく、早急に泌尿器科に連れて行きましょうという話をしてください。ここはね、本当に感情的になりやすくて、医療、病気のことを知らないと、なんか本当にわがままだとかって言い始めるので、注意が必要です。膀胱炎、これも頻尿の原因の一つですよね。で、これは男女ともに起きますし、特に女性の方が多いです。なぜかというと、女性の方が陰部、尿道と肛門が近いから、尿道の中に大腸菌が入りやすい、バイ菌が入りやすいんですね。で、水分を飲むのが少ない人もなりやすい。で、陰部の清潔が保てないということも原因の一つになります。治療方法としては、まあ、水分摂取が基本です。で、陰部の清潔を保つことも大事なので、ウォシュレットとか陰部洗浄とかを使って、清潔を、入浴の回数を増やすとかね。で、重症な方の場合には結構ね、血尿が出たりする人もいるし、あとお腹、下っ腹がすごい痛いみたいになる人もいるんですね。そういう場合は、泌尿器科で抗生物質を内服した方が早くなります。ただ抗生物質はね、乱用すると腸内環境を悪化したり、いろんな薬が今後効かなくなったりするので、なるべく水分摂取と陰部の清潔で良くなるといいなって感じですね。軽い人はそれだけで十分良くなります。神経陰性膀胱。こちらはあんまりまあ聞かない名前ではありますが、膀胱の尿を溜める出す。という働きは神経が支配してるんですけど、その神経が障害されて排尿障害が起きます。脳血管疾患、脳梗塞とか脳出血、パーキンソン病、脊椎損傷なんかが原因で起こりますね。症状としては、膀胱の収縮が過剰に起こるので、もうちょろちょろ出たりしたりとかですね、我慢できないとかですね、いろんな症状が出ます。で、こちらも、薬で治療することが必要です。ひどくなると、導尿、自己導尿とかね、バルーンカテーテルをずっと入れっぱなしにしなきゃいけないみたいな治療が必要な人もいらっしゃいます。こちらも、もう泌尿器科に何かしら症状がある人は、要するに、湿菌関係、頻尿関係は、病気が絡んでることが多いってことですね。なので、原因が何なのか、ということを見極める力がとても必要になってきます。 過活動膀胱。こちらはね、今まで言った3つの疾患、前立腺肥大、またはがんね、膀胱炎、神経陰性膀胱。この3つでもないのに、頻尿とか、なんか、急な尿意とかに悩まされてる人。これね、若い人っていうか、3、40代の女性とかも結構多いんですよ。で、これも神経がちょっとトラブってるっていうこともあるし、あとね、神経関係なくても、ちょっと骨盤底筋が弱まったりするとなりやすいっていうことが分かっています。で、これも薬をひどい人は飲んだ方がいいんですが、女性の場合で、ね、この過活動膀胱っぽい人たちは、実はですね、陰部に専用のローラー、こういうね、ローラーが今売ってるんですが、これで軽い刺激、このローラーでただ、陰部の尿道の近くをコロコロって軽くやる、2、3回やるだけなんですけど、それをやるだけで治るんですよ。で実は私これ、私はちょっと経験したことがあって、なんで膀胱炎？何これっていう頻尿と、ちょっとなんか痛みまではいかない、なんか変な感じみたいな時があったんですけど、なので私はまあ自分が体験したことは何でも試してみようって感じのタイプなので、このローラーを買いましてですね、やってみたらもうあっという間に治りました。びっくり。なので、このローラーは、なんて言うんでしょう、とても、まあ、不思議なローラーな、インターネットで、ちょっとお高いですけど、インターネットで買えますので、ぜひ、なので、泌尿器科にまず行って、今までの3つの病気じゃないっていうことを確かめて、それでもっていう、特に女性がこのローラーが効きます。男性はね、ちょっとこのローラーは使えないですね。はい。では、これで12章は終わります。13章も疾患の知識になりますので、ちょっと12、13はね、眠くなっちゃいますが、いろんな病気があるんだなということを理解していただければと思います。じゃあ、これで終わります。